興味あるあるコーナー。
はい、このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
コーナーです。
はい、
はい、どうもありがとうございます。
はい、
やってまいりました。
やってまいりました。
興味あるあるコーナー、今年もね、
はい、
様々な音楽をかけ続けるぞという、この決意のもと、
はい、
やってるわけでございますが、第2金曜日はですね、
はい、
これまた通好みですよ。
通好みで、
ねえ、
はい、
この電波のギターマガジンと呼ばれているかのようなですね、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする、今年も、
今年もやりますよ。
2011年からやってんだよ。
やってますね。
もう結構来てるね。
来てますね。
ねえ、6年目に突入。
6年目入りましたね。
長えな。
長いです。
潰され続けてきてる割には、ねえ、
息は長いですよ。
雑草のようなコーナーだね。潰されてもへこたれないという。
へこたれないです。はい、
ねえ、除草剤撒かれてもまた生えてくるというこのコーナーですけれどもね。はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ。
はい。
源さんいらっしゃい。
いらっしゃい。
源さんいらっしゃい。今日もお届けしようと思います。
はい、
まあ、古今東西の源さんがですね、
はい、
この店に、泊まり気に。
泊まり気に。
ちょっとこう、のれんをくぐってくる、
はい。
こののれんがまたいい感じでね、廃れた、
ね、
街の片隅にあるこの、はいはいはい、ね、人生裏街道。
ちょっと薄暗い明かり
で
ね。
薄暗い明かり。高倉源っていうのは、主人なんですけどね。
高倉源。
高倉源っていう人はね、もう、結構近い名前なんだよね。
うん、近いですね。
うん、近い。で、静かでね。
静かな、
ね。で、大抵不器用です。
うん。
おおむね不器用です。
おおむね。
楽器弾けないっていう。みたいな。え、そうなのって。源さん本人。
高倉源さんは楽器を弾けない。
そうそう、店の店主は楽器弾けない。
でもギタリストは
不器用ですから。
ギタリスト、弦楽器者、弦楽器奏者はいっぱい。
弦楽器奏者がなぜか集う店、源さんいらっしゃ
る。落ち着くんですかね、なんか。
やっぱ落ち着くんじゃない。
ここだなっつって。
もうみんな弦楽器持参で飲みに来るもんだから、うるさくてしょうがないな。店の中はチロチロチロチロ。
アンプ通してないエレキなんてね、ペキペキペキ。
そうよ、アンプ通して、俺どんなギターサウンドよりもアンプを通してないエレキギターが一番うるさいと思うね。
そう。
なんか周波数がさ、耳のなんか嫌なところに来るんだよ。
耳障りなんか、障りというか、ちょっとこう、
う
ん、そうそう、気になる音、音域なんですかね。
そう。
うん。うん、
世界三大耳障り音っていうのは、なんだろう、あのスーパーブク、売店袋みたいな、コンビニ袋が、ガサガサ言う耳元で。あれが、俺なんか、あれ周波数の耳の奥が痛くなるんだよね、あれ聞いて。あとね、新聞ガサガサやる。
はいはい。
電車の中で。これも相当耳が痛い。耳が痛くなるんだよ、なんか知らないけど。僕の方は。
はいはい、
うん。
あれですかね、やっぱずっと。
ナーバスな鼓膜なんだよ。
ナーバスな鼓膜。
うん、あとはそのアンプを通さないエレキギターのチロチロ、ミーティング中にチロチロやるギタリストたちよ、
ずっとね、
あ、そう、ずっとそれ、そう、そう、そういうのがある人の話聞いてんだか聞いてないんだか分かんないっていう、そ
う、
うんうん、あいづちは打ってんだけど、
こ
ん
なことずっとや
ってる、ね、あ、そうそうそう、もうずっとそうやってるからさ、わあ、もう一回手を止めろ思うわけですよ、ね、まあ そんなそんなで、
ね、うるさい店ですよ、楽屋の中はこんな感じ、
楽屋がそうなのよ他のバンドさんがやってると止められない、自分のバンドはまだいいよ自分のバンドだったらやめろって言えるけど、うん、他のバンドさんのギタリストだってめっちゃ気持ちよさそうに弾いてる、うん、だってこれなんかほらね、イメージトレーニングしてるかもしれない
し、う
ん、ね、おさらいしてるかもしれない、
そう
そうそう、本番前の、
うん、
でも無限無限にできない、
そう、うん、
まあ、そういう人たちがこう集ってる、
は
い、
集ってる
今日今年もね、まあ、さまざまなその弦楽器の魅力に皆さんね、はい、お付き合いいただきたいというわけでございまして、
はい、
皆さんが知らないね、
うん、
ああこんな魅力もあるのかと、うんうんうん、弦楽ギタリスト森友啓二がプレゼントいたしますがね、
はい、
まあ、他にも珍しい楽器だとか、
うん、
古い楽器だとか、はい、そういったものも合わせてご紹介できればななんていうふうに思いますが、
はい、
さあ、
はい、
今年からまた、ロックギターヒーローを、
そうですね、まあ、一度かけた方とか、
そう、
一度来ていただいた方も、
もう一度この二回し目みたいな、
そうそうそう、
6年間で一回しってすげえよ
確かに
5年間か、5年で一回しだからね、
結構いらっしゃいましたね、
そうだよ、すげえよ
うん、
よし、スーパーギタリスト、はい、スーパーギタリストというかは今日は、うん、でもこれ年、うん、あの今年の一発目にこれってのは俺すげえ嬉しいんだけど、
これは僕なんか かけたくて、
うん、
一発目は
鳥年だけに、
うん、これだなっていうのがあったので、
なるほど、あ、そうなんですね、はいはい、
今日はですね、
今日は
一発目
ビートルズ
And your bird can sing、
いいですね、
はい、
ジョージ・ハリスンギターは、
ギターがこれ調べたら、
うん、
ジョージとポールが、
うん、え、ポールがやってんの？
二人でユニゾンのリードを弾いてるんで。
オーバーダビング？
そうです。ユニゾンのオーバーダフ。
あ、そうだよ、
はい。
ボーカルだけを入れてるバージョン知ってるもん。
ね、ああ、はいはいはい。
笑って止まっちゃうやつ。う
ん、はいはい、はい、
うん。
テイクがね。
うん、ああ、はいはいはいはいはい。
そうそうそうなんですよ。
ポールが、メロディーはどっちが考えたんだろうね、これ。
どうなんですかね。
ポールっぽいけどね。
あ、そう、このね、うん、メロディーのつく構成がポールっぽいですよね。
すごいポールっぽい。
で、僕これ1回目の2回目の、うん、1コーラス歌って2回目のイントロの時の、はいはい、後半の部分のこう進行がすごい好きなんですね。
はははは、なるほど急にマニアックな話になりました。
メロディーが、うん、あ、これはこうグッとくるなっていう、
いいよねこの曲鳥年だけにね、うん、他にもビートルズってね、
はい、
あのフリーアザーバードもあるし、
あ、そうなんです、ね、それ
もね、どれでいこうかなって言われてあれがジョージのいいとこ出てるんだけどね、
うんうんうん、まあそうですけどね、
そうそうそうそう、
ただこうなんていうんですかね、こうあまりこの曲ってそんなにこう、うん、メジャーどころじゃないっていう、
そうなんだよね、隠れた名曲だよね、
うん、っていうところが
俺は相当好きだけどね、
うんうん、いいんじゃないかなと、こうぜひともこうみんなに知ってもらいたいビートルズの
魅力だよね。そうそう、まあだから有名な曲を皆さんねご存知かもしれないけどさ、これはね、どんな人でも、これとあとは夢の人だね。バンドやバードキャンシングと夢の人はなんかこう隠れた名曲っぽいようなところ、俺の中では大メジャーなんだけど。
まあね。はい。
年明け一発目のゲンさんでね、はい、これを聴けるというのは嬉しい限りでございます。うん、ビートルズの And Your Bird Can Sing、 こちらを聴いていただきたいと思います。 ですね。
いいですね、やっぱり。
これはもう、うん、もう何回でも聴いちゃうよ、俺もこれ。これ曲自体はジョンの曲なんだよね。
うんうん。
うん。
ポールが作詞なのかな？
あ、ポール作詞なんだ。あ、本当にじゃあ、これを二人で作ってんだ。
うん、
へぇ、レノン・マッカートニーなんだね、本当に。
そう
そうそう。
これいいよね、っていう。
あ、そうなんだね。これは、だから非常にキャッチーで、で、本当に、後ろのギターがよくできてるよね、これ。
そうですね。うん、ただこう、ね。
この B メロがいいね。そう、バッキングは簡単なんだけどね。こっからだよ、このギター。なななななな、ほにゃななななな、ほにゃななななな、ほにゃななな、この半音がこううまく効いてるね。こうでギターの方だけでももう一曲できるもんね、これ。
ああ、確かに。
そのメロディーだけでもう一曲別な曲ができそうだ。
確かに。これは、うん。
これではまあ、多分ポール・マッカートニーだね。この伏線率はね、もうね、ポールのこの、ね、独壇場だよね。
そうそうそう。まあでもやっぱこのタッグだからね、こういう素晴らしい曲になるんだろうなっていうところですよね。
そうだよな、うん、やっぱこの二人だからなんだろうね、うん、こういうところでこう思い知らされちゃうよね、うんうん、リンゴスターは至って簡単なことしかやってないのかな。もうでベースも結構動いてるんだよ。
ベース動いてます。
うん、ビーバブルビーバブンビーバブルビーバって、はい、この頃ポールが得意としてた、ね、やり方だよね。リボルバーのあたり
で
ね。
うそうですね、リボルバーですからね、これ。
タックスマンもそうでしょ、うん、ディーダドゥルディーダドゥルディーダドゥルディー、大体そうじゃない。
ちょうどハマってた時期なんですか、ね、うん、
そればっかりやってる。レインもそうじゃない。
ああ、そうそうそう、
ね、
うん、確かにね、うん、
でこの頃だからそれがやっぱりポールのやり方だった、ね、やり口だった、
ね、やり口だったね、
うん、もう一回聞いちゃおう。
もう一回聞
きましょう。家にいたら俺これ何百回もこれ聞いてる、ね、
そうそう、
本当にこればっかり聞いてる時があるもんね、
うん、リボルバーはいいですよね。
リボルバーはいいや、
うん、
リボルバーはもうね、あのこの捨て曲がないというかね、
うんうんうん
うん、
そうです
ね、エリナ・リグビーが入ってるんだ。
あ、そうそうそう、
弦楽器という意味でも、うん、すごいあの充実してるんだよね、うん、そうそう、イエローサブマリンが入ってるんだよ ね、
うん、ね、
意外となんかこうリボルバーっていうのはなんだろうね、見落としがちな。
そう
で、
ね、うん、
でもいい曲ばっかり入って、
ね、
うんうん、すごいですね、うん、And You Are Bird Can Sing、 今年一発目のゲンさんはこれからスタートしたわけでございますね、
はい、
さあでは続いて、うん、2曲目のゲンさんに行ってみようかなと思います、
は
い、
2曲目はですね、邦楽の、
邦楽だ、
ギタリストを紹介したいと思います、
はい、
ユニコーンです。
ユニコーン、
ユニコーン、
ユニコーンはもうドンピシャで森友くん世代。
そうですそうです、僕世代ね。
これちょっともう結構やさぐれた大人になってたかな、
うん、あ、そうです、
すでに社会に出てる、うん、
そう、ユニコーンの大迷惑という曲、
大迷惑のも
う大大ユニコーンやっぱ世代
超有名です
もん、世代ですごい聴いてたんですけど、うん、このギターの人は手島さんっていうんですけど、うん、
はいはいはい、
早弾きがすごいんですよ。
お
でこれ早弾きをうまくこういい、もうメジャーどころの曲で何かうまく聴いてもらえるのって何かなと思ったらこの曲かなって、うん、
なるほどね、
ギターソロがメインなんですけど、
なんせ早いよね、この曲
早い、これ、
うん、
もともと早いですからね、
世話しないっていう感じ。
そうそうそうそう、
あのプロモーションビデオとかすごい覚えてるもん。
オーケストラ
で、ね、そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう、
これでもカラオケで歌う人いるよね、森友くん世代の人よ、
結構います、
結構いるよね、
結構います、
そこに大迷惑してる時があるんだけど、
それが大迷惑、
それが大迷惑な時もあるんだよな。
絶対あのユニコーンって一人ぐらい歌いますよね、
歌うよね、うん、邦楽のギタリスト、うん、じゃあそこのなんかギターソロかな、
ギターソロですね、これは
ギターソロの感じでこの曲を聴いたことも確かにないな、
うんうん、
ユニコーンの大迷惑かね、こちら聞いていただきたいと思います。 はい、すごいですね。ユニコーンの題名は。ギターソロは意外と短い。
短いんです。
イントロもでもいいギターの音だよね、これね。
短いんですけど、これ、うん、僕なんかすごい印象的な。
まあそうだね。結構エキセントリックだよね。メロディーがなんか、一応音楽理論的にはちゃんと入ってるんだろう。入ってる範囲内の音なんだろうけど、
ずらした
感じです。すごい不協和音の感じを。ね、わざと
これなんか多分印象つけるためにこうやってるんだなとは思うんですけどね、うんうんうん。
まあ、早くてこのわーっと言ってる割にはメロディーはメローだからね、
そう、
うん、サビとかもね、 そこでなんかこうちょっとね、うん、毒づいたところをこう、
うんうんうん、
ギターのこのちんぷんかんぷんのところで見せた方が
そうですね、うん、こう
あれなのかね、
いいのかな、演出的にはいいかもしれないですね、うんうんうん、
なるほどね、
はい、
初めてフルで聞いたかもしれないな俺。
そうですよ、
うん、
あんま聞かない
です。昔からでもよく耳にはしてたよね、だから、
うん、
ちょうど俺が東京出てきた頃とか
街中とかで、
そうそうそうそう、ね、もうテレビつければもう流れてたしさ、よくビデオクリップが、
はいはいはい、
うん、それではもうすごい覚えてるね、
うんうんうん、
で逆ちょっと懐かしいよね。もう平成だった。
あ、平成です ね、そう、これ89年だから。
89年はもう平成だな、
あかな、
うん、そんな感じだよな。あ
ちょうどね、
あ本屋さんでバイトしてる頃だ。
あそうですか。
うん、そういう CBS ソニー系とかの、グループがすごい、
エピックとかね、
うん、ゴーバンズとか。
あそうですそうです。
だからパチパチが売れてた頃です
よ。パチパチです、パチパチ
ねえ、世紀末、うん、ハウンドドッグ、レベッカ、
うんうんうん、ね、
バグースランプ、うん、渡辺美里ね、そのあたりも
そうですね、
プリプリとかね、
うん、
あそうだ、そういう時代だな、
はい、
でもその頃からだもん、急に黒人ブルース行ったの俺、うん、
そう
だからだろうね、うん、だいぶやさぐれ始めた頃だろうな。ユニコーンの題名は、
はい、
もうギターソロ終わっちゃった、
あ
終わっちゃった、ギターソロもう一回聴こうと思ってたのに自分の思い出話になっちゃった。第2金曜日の興味あるあるコーナーは通好み企画でございます、はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする、うん、この後ろで鳴ってるストリングスもすごいよね、
い
い弦楽器でいうとこのスコアもすごいよな。結構スペクタクルなこの旋律なんだよね、
うんうんうん、
映画音楽みたいな。
あそう、
ストリングスだ
け。最近のアニメソングとかもこういう旋律が多いかな。
多いね、
うん、
そう
ですね、
多い多い多い、うんうん、なるほどね、うん、こういうスコアもすごいよなと思うね、うんうんうん、ギタリスト森友啓二プレゼンツの源さんいらっしゃい。 CM の後もですね、さまざまな弦楽器の魅力に皆さんお付き合いいただきます、
はい、
よろしくお願いいたします。興味あるあるコーナー第2金曜日は世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツの源さんいらっしゃい、
はい、
2017ということでね、
はい、
今年も幕を開けた源さんでございますが、うん、今年もどんな弦楽器のね音色がこう、ね、このスタジオこの電波に乗るんだろうね、うん、うん、楽しみですけれども、
ね、そうですね、はい、
まあ一昨年ぐらいから、うん、この源さんいらっしゃいの中のコーナー内企画とい してですね、
うんうん、
いいトロが入ってますよという、ねうんう
んはい、
企画がありまして、
はい、
ワンセクションがありまして
です ね、
まあ大トロ中トロ、うん、いろいろあると思いますよね、はい、なんとかこういろんなところを皆さんにこうお出ししたいんですけどね、
したいところですけどね、
当店ではやっぱこのイントロしか出してない、
うん、
ゆくゆくアウトロもご用意できればいい
な。アウトロもいいですね。
アウトロ難しい。アウトロ聞くまでだいぶ時間がある。
そうです
ね。うん、イントロまあね、うんうん、アウトロあたりもこう攻めていければ面白いんです、
はい。
今日はイントロ。
はい、
しかも国産品。
国産品で用意しております。う
ん、だいぶそのね洋物は、うん、まあアメリカ産ですけど大体ね。
大体
アメリカイギリス産のこの。 トロイントロをこう、うんうん、皆さんにね、はい、お出ししてきましたけれども、はい、去年ぐらいから国産にちょっとこだわって、ね、食の安全安心
食なのか分かんないですけど
イントロのね、うん、国産品をご提供するようになりまして、はい、うんうんうん、今日も国産品のイントロいいトロじゃないですか、これ、
は
い、
これは
イントロ、これは私すごいリアルタイムですから。
ああ本当ですか。
そうそうそう、中学生の時だから。
ああ中学生か、
思いっきり中学生、多感な中学生初めて何か、うん、なんか大人の男の色化がこう漂うような、うん、
ああ
うん、
はいはい、
あなんかあこんな、ね、かっこいい大人がいる、はいはいはい、セクシーな大人だなっていう、
はいはいはい、ああそうかもしれない、
ね、俺の子、うん、中学のもう1年生とかだったから、うんうんうん、その頃の坊主には何にもわからない世界だったけど、はい、でもなんかかっこいい
ああなるほどね、うん、
はい、アフロヘアだったなって思って、うんうん、確か
今日はですね、はい、桑名正宏のセクシャルパイオレットナンバーワンを
持ってきました。森友くんがドヤ顔でセクシャルパイオレットナンバーワンって言ってもなセクシャルでもバイオレットでもナンバーワンでもないんだよな
残念なが
らうん、セクシャルバイオレットナンバーワン、うん、これご存知の方多いんじゃないかなと思いますよ、はいはい、このラジオ聞いてらっしゃる方。
これっていきなりこうギターのイントロから入らないんですけど、
うん、
とちょっと、はい、ちょっと、キーボードとか入ってかな、
はいはい、
からギターの、
はいはいはい、そうだったっけ。
そうです
全然もう桑名さんのそれしか覚えてないな
あ本当です。聞いたらもう、うん、あこれこれっていう、
あこれこれって絶対言うよね、
いう感じですね。
桑名正宏さんは5年前ぐらいに亡くなってて、
う
ん、
亡くなりましたね。
ねえ、うん、びっくりしましたけど、うんうん、原宿のクロコダイルに、
あ、はいはいはい、
そう我々出入りしててさ、
はいはい、
でギタリストのポニーのロッキーが、うん、確か桑名さんにポニーのアルバム渡してるんですよ。
あそうなんですか、うん、へ
え、こういうのやってんだって言ってくれて受け取ってくれたっていう話がありましたね。うん、もう亡くなってしまいましたけど、
はいはいはい、
うん、桑名正宏さんのね、んセクシャルバイオレットの、まあ、ちょっとイントロ楽しみだ、
ね、はい楽しんでください、
どんなギターだっけ、まあ、聞いてみないと分からないか。
聞いたらもうい
きなり私 の, その中学校の低学年の頃に戻るよ今から戻るよ俺今から俺バイオレットナンバーワンするけどいい、じゃあ聞いてみましょう、はい、
道ならもう俺は迷わない。 You make me feel good。Make me feel good。
俺と森友くんでこれをスタジオで2人で聴いてるっていう絵がすごいね、まずね。
あ、これいいですよね。
中学1年生、何も知らないよ、まだ。
何も知らない、
何も知らない、はい、まあ小僧だよ。それがでも歌は知ってたから、
うんうん、
もう絶対使わないようなこの You make me feel good 歌ってたね。You make me feel good って歌ってたね。
歌ってました。
歌ってたよ。何も知らないコモーズが You make me feel good って歌ってたよ。
ときめきな、うん、
ディスコなんだ。ディスコナンバーなんだこれね。どっちかっていうとこれシモンズだろこれ、ドラム。ポンポンポンポンみたいな。あられちゃんがやってくる音だろこれ。
これ松本隆
史。そう、ギターね。そう。松本隆史と堤恭平なんだね、これね。うん。ギター、イントロもさることながら、大振りもいいですね。
大振りがいいでしょ、これ、大振りも。
大振りがいいですね。ギター、ソロもよかった。
B メロの時のカッティングも。
はいはいはいはい。ああ、そうですね。うん。
あと、サビのベースもごく好きなんですよ、
ね。ああ、ベースね。うん。
ドゥテッドゥッ
パー。はいはいはい。これ、意外とこれは、やっぱり、バンドでやってる感じがするんだ。バンドと、
そうですね、
バンドがディスコをやり始めた頃だね。
ああ、そうかもしれない。
そうだね。あー、ベースすごいね。なるほどな。どうしてもそこに行っちゃうな。You make me feel good になって、これあの化粧品のね、
CM だったの。
すっごいヒットしたんだよ当時。
ああ、そうなんですね。
めっちゃヒットしたの。ベスト10とかの、まさにもうね、思いっきりドンピシャの時代だったから、ザ・ベスト10が。だからこのなんかこうね、セクシーな男性っていうのを。
そうですね。僕はでも子供の時でも結構やっぱかかってましたも
んね。あ、これ。うん。You make me feel good ってそれ言ってみたいもんだな。俺一度も言う局面がないね。
ないですね。英語使う局面もないですから、ね。
そうだね。いやー、面白いですね。うん、桑野正宏、セクシャルバイオレットナンバーワン聞いていただきました。はい、さて、うん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしておりますギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃいですが、
はい、
続いては俺が持ってきたやつ、聞いてもらおうかな。鳥年だけに、
鳥年だけに、
鳥年だけに、
はい、
ザ・バーズ。
バーズ
まんまやんけ。バーズはさ、はい、でもさ、まあビートルズと同じぐらい60年代の、
そうですね、まあ、
アメリカのグループなんですね、うんうんうん、で、まあ、ボブ・ディランのカバー曲で結構有名になったっていう、うんうん、すごいよね。
うん、確かに、ね、
ボブ・ディランの曲ばっかりだよ、ほとんど初期は。
そうですね、
うん、でその中に、うん、あのザ・バーズって言ってもさ、
うん、
鳥の綴りじゃないんだよね。
じゃない
ん
ね、
うん
うんうんうん、
鳥はさ B-I、はい、RD だけどさ、うんうん、違うんだよね、バーズはね、うんうん、BY なんだよね、
うんうんうん、
V ビアーズみたいな、ビアーズ、ビアーズみたいな感じなんだよ、正確に言うと。
多分ね。
うん。だから、鳥とは、実際こう関係ないといえば関係ない。でもまあ、やっぱザ・バーズ。
そうかね。
鳥年だけに。
じゃないっていう。
で、ミスター・タンバリンマンをやっぱディランのそのね、やって、一世を風靡したミスター・タンバリンマンをかけようかなと思ったんで、何がいいかなと思ってて、で、後期のバーズはさ、もうほとんど初期とは違って、カントリーチックなね、ほんでアメリカンロックみたいな感じになっていくんだけどさ、初期はやっぱりさ、ロジャー・マッキンっていうさ、12弦ギターを、
ああ。
ね。12弦のエレキのリッケンバッカー、
はいはい、
うん、はいはい。あれの人がすごい特徴的なんだ、うんうん、やっぱロジャー・マッキンありきのグループだったっていうところがあるんだけど、うんうんうん、その中でじゃあ、ミスター・タンバリンマンのイントロもいいよ。んー、ニーラノノニーラディーランドロラっていうのもいいけど、どれにしようかなと思って、ターンターンターンもいいんだけど、あれターンターンターンしか言ってないしさ、うん、何ターンすればいいんだよみたいな感じなんだけど、その中でもね今日持ってきたのは、はい、8マイルズハイって言ってね、うん、霧の8マイルだね、
うん、
これがまたエキセントリックだよ、
うんうんうんうん、
このギターがちょっとやっぱぶっ飛んでる、この12弦ギター、うーん、
これは僕知らないかな、
結構バーズの中でも、うん、その変わってる、
うんうん
うん、ちょっとカオス、
はい、
うん、年明けにあんま聞くもんじゃないかなっていう気もするけど、でも、まあね、やっぱりすごい好きだなっていう、これ病みつきになっちゃうんだよ、これがなんかミュージシャンたちのなんかこうカオス状態っていうところがね、はいはいはい、結構好きだな、
はい、
ザ・バーズの霧の8マイル聞いていただきたいと思います、はい、 かなかアバンギャルドでしょ。うん、
好きです、ね、
すごいよねこれ。
好き好き、
この終わり方が、ね、あーすごいよ。
これ多分ピックがすごい薄いピックで弾いてますよね。
ああそうなんだね。だ
こうねちょってしてるっていうか、はいはいはいはい、そういう音が出るんじゃないかなっていうの。そう
だね。なるほどね、
う
ん、薄いピックで。
そうそう、
はいはいはいはい。いやすごいですよ、うん、覚えられないもんギターのフレーズ。
覚えられないです、ね、
テンテンテンテンぐらいまで行くんだから、うん、あとはうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃ。ドラムもすごいよね。いや60年代だなって感じはやっぱりしますね。サージェントペパーじゃね、あのなんだっけ、ストロベリーフィールズの終わりみたいな、あのカオスっぷり
はいはいはいはい、
ね、
あ
るよね、はい。いやベースもなんかすごいっすな、うんうん、の割にはコーラスワークだけめっちゃ綺麗なの。
綺麗ですよね。
そのギャップがすごいよね。ザ・バーズ、鳥年だけに、はい、ザ・バーズ霧の8枚聴いていただきました、うん、さて最後、
はい、
最後に登場する弦楽器だけギターじゃない、
はい、
これがまた珍しい楽器でね、うんうんうん、お正月俺家で横須賀でボケーっと寝そべりながらテレビを見てたら、
はい、
ケニアの弦楽器、
うんうんうん、
ニャティティ、
ニャティティ、
ニャティティっていう楽器があるっていうじゃないか。
はい、
これはその足元に置いて、うんうんうん、足でなんかこうリズムを
うん、
足でぶつけるのか、うんうんうん、楽器に対して、
はいはいはい、
で、下の方で弾くんだよ。えらいなんか座って弾く、
うん、
下のなんかもうなんか見てもらうしかないんだけどね。珍しい楽器、うん、これは女性は弾いちゃいけない楽器と言われていて、ケニアで、うん、民族楽器、
はいはいはい、
その中で初めて女性が弾いて、
はい、
しかも日本人だっていう、びっくりしてさ、
はい、
こんな日本人の人がいるんだと思ってね、
はいはいはい、
しかも女性だからさ、うん、それ伝統文化を覆すのには相当大変だったんじゃないかなと思うんですけど、しかもその民族音楽の姿に乗せて、うん、民族音楽のカバーももちろんやって現地でいっぱいライブやってるんだけど、うん、
はい、
自分のオリジナルも作ったりとかしたりとか、日本語に置き換えて歌ってたりとか、
はいはい、
して、うん、でアルバム何枚も発表してて、
はい、
いやすごいなと、
うん、
あにゃあん、あんにゃんご。
あんにゃんご。
あ、
あにゃんご。
あんにゃんご。
はい。
っていう人か、
うん、うん。
で、このニャティティという、
はい。
ケニアの楽器を弾いている、はい。これはまた歌もすごくて。
うん。
歌もすごいわ。なんか演奏もすごいわ。
うん。
このニャティティに関してはもうググってもう見てもらうのが一番いいんだけどね。
形とね。
縦バイオリンみたいな感じだね。
うんうんうんうん。
なんさ、何弦、7、8弦ぐらいしかないんだけど。
うんうんうん、
これを座って、
はい、
な足をぶつけながら弾くと、この、
うん、
独特なこのグルーブと独特な音色が、
うん、
これね、
ちょっとね、うん、響く感じね、
そうそうそう、やっぱり南国の音っていう感じはするけどね、これこのパーカッシブな音も足でやってる、
うん、
足に巻いてるんだよねこれね、
うん、
またトゥーに乗ってという曲ね、うん、
はい、
これしばらく聴いていただきたいと思います。
¡Gracias!
ずっとこうリフレインは一緒なんで、うん、ループさせておいて、はい、でもこの、ね、ずっとこれグルーブ維持するのってさ、
まあ大変です
ね、もう相当大変だと思うんだよこれね。
なんかスチールドラムみたいな、
スチールドラムみたいな音がするんだよ、うん、弦楽器なのに。
そうですよね、
うんうんうん、その響きも面白いしさ、うん、もう足を使ってやるっていうところも面白いしさ、でこのボーカルスタイルの曲も面白い、うんうん、でワンコードで本当ずっとこれだけやって で、ね、でもだいぶこの音の広がりがあるんだよな、うんうん、なんでなんだろうって思ったりして、うんうんうん、やっぱこういう合唱団みたいなのがさ、はい、一緒にいると、うん、いろいろシングアウトしながらやってると、うん、でこれもう本当になんか現地ですごいね、
うん、
で現地の人から教わって、はい、自分でこうやってる、
うん、
うん、先人にちゃんと教わってるんだ、
はい、
これはだからもう文化的にもさ、うん、相当大変だっただろうし、うん、でもそれをね、日本人でこういうことをやってる人がいるんだなっていうところだけでもすげえなってますねって、はい、アニャンゴっていう人ね、うん、マタトゥーに乗ってという、うん、ニャティティというケニアの楽器を弾きながら、はい、今回はこれで締めくくりという感じで ね、 いいでね、今年もまた様々な弦楽器をご紹介できればと思っています。世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしてまいりました。今月のギタリスト森友啓二プレゼンツ弦さん、いらっしゃい。また来月も様々な弦楽器に出会えることを、ね、はい、願って、また来月もお楽しみに。 Call the two. Call the two.